ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は、第三内科の東間雄一郎先生をお迎えして、大動脈弁狭窄症カテーテルによる新しい治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。琉大病院第三内科の東間と申します。
はい、先生、今日のテーマは少し難しい感じがしますけれども、この大動脈弁狭窄症というのはどういった病気になりますか？
そうですね。確かに、あんまり大動脈弁狭窄症という名前自体は、聞き慣れないと思うんですけども、最近特に、ご高齢の方を中心にして、増えている病気で、まあ、動脈硬化が一応原因っていうふうにされてます。で、まあ、若い頃は大丈夫でも、だんだん、その、大動脈弁って言って、心臓の出口にある、弁なんですけども、はい、通常は、まあ、心臓の血液の出口に当たりますので、逆流を防止するために開いたり閉じたりしている弁なんですね。
はい。
まあ、ところが、この硬くなってくることによって、弁が開きにくくなってきます。
うん、
で、まあ、弁が開かないということで、どういう問題が出てくるかっていうと、その開きにくいので、心臓がその弁を通してですね、血液を出すために、すごい頑張らないと出せなくなっちゃうんですね。
うん、
開かないので、無理やりこう開けるような。
重い扉をグググって、錆びついた扉をグググって開ける感じですかね。
そうですね。一応そういうイメージになりますね。
うん、
だそうなってくると、やっぱり、心臓が、まあ、心臓って1日10万回動いてますので、
すごいですね。
ですね。そうなると10万回重い扉を開けないといけないというようなことになりますから、当然疲れてきて、最終的には心臓が疲れてしまって、心不全って言って、呼吸困難を起こしたり、不整脈で起こしたりとか、突然死したりとかですね、非常に怖い病気になります。ですので、まあ、まあ、要はその弁の硬さ、つまり先ほどもおっしゃってたように、弁、扉の開きにくさがどんどんどんどん強くなってくると、その割合っていうのは当然強くなってくるわけですので、まあ、そうなったらやっぱりちょっと、治さないといけないというふうになるような病気になってます。
先生、この、患者さんも、ね、年々増えてきているということなんですが、まあ、どれぐらいの年齢の方がどれぐらいの発症というか、ありますか？
はい、ですね、まあ、もともと、平均寿命が短かった頃はそんなに問題にならなかったんですが、やっぱり年齢が重ねると増える病気ということですので、
はい、
現時点では大体、この80歳以上の方では、大体、4.8% ぐらいの人口のですね、4.8% ぐらいがいるというふうに、されてますので、決して珍しい病気というわけではありません。それで、まあ、沖縄県の人口がだいたい140万人というふうに換算されてますけども、まあ、そうすると、だいたい県内でも、もう手術しないといけないような悪い人っていうのは370人ぐらいいるというふうに、今、現時点では推測されていて、まあ今後もですね、この高齢化というのは当然進んでいくというのはもう言われてますので、今後はこの割合というのは数というのはどんどん増えてくるというふうなのが一応言われていますね。
そうですね。まあ、生活習慣病の会はあまりなくて、年齢が最も関係するということは、はい、やはり、皆さんが年を重ねていくわけですので、
はいはい、
関わりがどんどん、増していくというか、
はい、
っていう病気になっていきますよね。
はい、
でも先生、この病気は、症状というのは、出てくるわけですか、すぐに。
この病気はですね、先ほども申し上げたように、重い扉を開けるということなんですけども、うん、最初のうちはですね、心臓がまだまだ元気なうちは、心臓が頑張るので、
うん、
症状が出なくてですね、まあ、静かに進行をしていきます、
はい。
で、いよいよですね、この心臓の余力がなくなって、もう疲れてきてからが症状が出るので、もう、初期の頃、またはその真ん中ぐらいの時期っていうのはもう全く症状はなくて普通に生活してます。で、だんだんだんだん症状が重くなって、病状が進行してくるとようやく、息切れ、歩いた時、ふうふうして息が切れるとか、
うん、
まあ歩いたらちょっと胸がなんか重苦しいとかっていう風な症状から始まりまして、で、さらに進んでいくと、 歩いたら突然パタッと倒れる、うん、意識がなくなる失神という症状が出たりとか、
はい、
まあ、あとは、もう、動かなくても呼吸困難でゼーゼーしたり、うん、喘息みたいな息切れとか、
はい、
ゼーゼーが出たりとかして、うん、あとは体中がむくんでくるような、うん、いわゆる心不全、もうこうなったらもう入院しないといけないんですけども、はい、まあ、さらに悪くなると、この突然意識がなくなって倒れた後に、そのままもう意識が戻らなくて、うん、もうそのままお亡くなりになってしまう、いわゆる突然死という名の原因にもなる病気というふうにされていて、うん、まあ、この症状がもしこの息切れとか、共通とかっていう症状が出た場合ですね。まあ、その後、2年以内にはですね、治療しなければ、約半数がお亡くなりになると言われる、怖い病気ですので、うん、その辺はやっぱり、気をつけていかないといけないかなと思います。
いや先生、本当怖いですね。まあ、症状が出た時点ではもうすでに、進行しているということですもんね。
そうですね。
じゃあ、まずその、じゃあ症状が出る前に、はい、この知る手立てっていうのはあるんでしょうか？
あ、はい、あります。まあ、先ほど言ったように症状が出た時はもうすでに治療する時期に来てますので、まあ、まあ、やっぱり患者さんによっては結構危険な状態で運ばれてくることも当然あるわけです。ですので、まあ、なるべくは、早期発見してですね、早く治療して、元気なうちに治療するというのが大切であるんですけども、まあ、そのために一番、こう、調べるのに、わかりやすい検査っていうのは心臓のエコー検査って言って、まあ、超音波の検査なんですけども、
はい、
まあ、お腹の腹部のエコーとか肝臓を調べたりとか産婦人科とかでエコーっていうのは結構使われてるんですね。ですけども、心臓のエコー検査っていうのはなかなか検診とかでやったりとかっていうのはないので、あんまり知られてないかもしれませんけども、まあ、他のエコーと一緒で体には全く負担がかからなくて、まあ、循環器って書いてある病院であればクリニック院近くの病院とかでもですね、受けることはできます。ただ、まあ、当然、あまり皆さんもやったことはないと思いますので、まあ、じゃあどういう時にやるのかっていうことなんですけども、やはり、この病気をまず疑わないと、先生とかもやっぱ進めないんですね。
うん、
で、この病気っていうのは、その前に、大体、エコー検査をやらなくてもですね、特徴的な心臓の雑音っていうのが、聞こえます、
うん。
ですので、まあ、皆さん当然どこの病院行っても、まず内科の病院とかであれば胸に聴診器を当てるという機会は当然多いと思いますので、その時ですね、先生があれ、なんか音聞こえるよとかっていうふうなことがあればですね、やっぱちょっと精密検査した方がいいんじゃないですかっていうふうに言われると思います。まあ、その時に、きっちり受けていただいて、今、その自分の便の状態が、どういう状態なのかっていうのを知っておくっていうことが大切だと思います。
はい。まあこうやって、そうですね、先生、特定検診でもね、聴診はしますので、
はい、
その時に、まあ、先生がちょっと精密検査してみませんかって言った時に、
はいはい、
何の症状もなかった場合、結構皆さんね、診察、まあ、大丈夫だからっていうところで、やらない方も多いですよね。
そうですね。
いや、でも、この話を聞くと、まあ、ね、症状が出てから2年以内の半数がっていう話を聞くと、はい、やはりそういうふうに言われたときには、
はい、
すぐ、やはりね、先生のおっしゃるように、きちっと、診察するっていうことは、とても大切になってきますね。
はい、
いや、でも、本当にこの、素直にね、皆さん。
はい、
言われたらきちっとやりましょう。
はい、
なかなか検査までは行くけど、診察、治療までっていう方が、
はい、
この症状がない時っていうのは、
そうですね。
億劫があって、まだ大丈夫だからっていうところでね、なさらない方も多いですし、先生これ、一度行ってやらなかった場合って先生方もなかなか、また、
そうですね。一度、やはりお勧めして、
うん、
いや、いいですよって言われて、まあ、症状もないですっていうふうに言われるとですね、なかなか、特に、定期的に見られてる主治医の先生とかは、ちょっと患者さんにやっぱ遠慮しちゃう部分もありますので、
うん、
毎回言って、しつこいとか思われてもやっぱ困るというより、やっぱ気持ちが働くこともありますので、
うん、
まあ、本来だったら定期的にやっぱそれでも、
うん、
勧めないといけないかなとは思いますので、
うん、
まあ、それはこちらとしてもね、やっていかないといけないとは思うんです。けども、まあ、ただまあ、もちろん主治医の先生以外にも健康診断とかでもまた別の機会に別の先生から言われる機会もあると思いますので、
はい、
まあ、そういった繰り返し言われるようであればやはり
本当そうですね、 調べて何でもなかったらそれでいいわけじゃないですか。
はい。
だけどね、そこで分かったら、そこからすぐ、その対策というか、治療ができるわけですのでね。
はい。
ぜひ皆さん、そう言われたら、きちっと調べてみましょう。
はい。
ということでございます。そして、まあ、こう、調べた結果、大動脈弁狭窄症の疑いがあるというふうになった場合、はい、治療が始まると思うんですが、
はい、
どういった風に治療は始まっていくんでしょうか。
そうですね。うん、まあ、通常の病気であれば、まず飲み薬を使って、まあ、良くならないかを見るっていうのが、まあ、通常の病気の経過だと思うんですけど、この病気の場合、ちょっと残念ながら、この狭くなった弁を、例えば、溶かして柔らかくして、元通りに戻すお薬っていうのは、まだ現在のところ、開発されてないんですね。
うんうんうんうん、
ですので、この病気の、あとはまあ、よく聞かれるんですけど、何かこう、生活習慣を良くしたら、何かを良くしたら良くなるんじゃないですかって聞かれることもあるんですが、残念ながら、その、弁を柔らかくするような、対策っていうのはなかなかちょっと難しい。いわゆる年齢っていうのがやっぱり一番大切になりますので、その、予防とか、薬での治療っていうのはちょっと難しいんですね。ですので、最終的にですね、やはり、重症になってくる、特に症状が出始める時期になるようであれば、もう手術をして、基本的には、もう、硬くなった弁を人工的な弁に取り替える手術というのが、一番の治療になります。
うん、
そういうことが、一応、この病気の治療になります。
はい。それでは、じゃあ、まあ、最初、初期の段階というか、まあ、硬くなり始めてますね、というところが分かって、それに対しては、もう、薬という治療法はないんだけれども、うん、まあ、経過を見ていくというところで、はい、定期的に通院するということが、はい、まあ、ある意味治療というか、
あ、そうです
ね、そういうところになるわけですよね。
はい、
で、そこを見ていきながら、先生、じゃあ、悪くなる方と、悪くならない方もいらっしゃるということでしょうか。はい、
そうですね。
ここから。
はい。やはり最初見た時点で、最初、まあ、雑音が聞こえますということで、超音波の検査して、弁がちょっと狭いですね、ということで、見てもですね、結局、その1点しか見ませんので、この方が進行が早い人なのか、遅い人なのかっていうのは、その後見てみないとわからないんですね。
はい、
まあ、もちろんその時点で手術するぐらい悪ければ話は別なんですけど、その手前で見つかった方っていうのは、結局、1回見ただけ、2回見ただけでは、この方の進行のスピードっていうのはよくわからないんですよ。
はい、
ですので、人によってはですね、あれ1年見ても、2年見ても全く変わらないで、ずっと初期のまま、中期のままということで、そのままずっと進まない方っていうのもやはりいます。ですので、まあ、手術しなくてもいい方っていうのももちろんいるのはいますので、なので、まあ、中にはただ人によっては、1回見て2回目見たら、突然初期から中期になっていて、で、その次見たらもう重症に変わってるっていう方もやっぱいて、やはりこれは何の病気でもそうですけど、やっぱり個人差がありますので、やはりそこに関しては定期的に見ていくっていうことが大事ですし、悪くならない方もいますので、まあ、やはり、そこは、先生と相談しながら、定期的に検査をしていくということが大切になります。
はい。まあ、そんなに悪くならなければ、まあ、経過を見ていくという方法で、まあ、通院するということが一番の治療なんですが、はい、まあ、悪くなった場合、そこで初めて手術というふうになってくるんですけれども、はい、先生、これは心臓の手術ですので、かなり大きな手術になりますよね。は
い、そうですね。一般的には、その、開胸手術って言って、もう、胸の真ん中から、もう、ガバッと開けてですね、で、心臓外科の先生に、心臓をもう止めてですね、人工心肺っていうのを回しながら受ける手術で、もう、6時間とか、7時間の大手術になりますので、やはり、かなり負担になります。まあ、ただ、最近は技術も上がってますので、当然、若い方が受けられるような分には全く、安全にできるようには、なってきてますね。
はい。そこで今日の新しい治療法が、ね、皆さんにすごく朗報ということなんですが、
はい。
はい、こちらをお伝えいただけますか。
はい。まあ、先ほど言ったように若い方であれば、そういったもう胸を開ける手術をしても体力がありますので、まあ、 その術後の痛みですね、に、まあ、頑張って耐えてもらって、リハビリをして、まあ、3週間から4週間リハビリしてですね、元通りの生活に戻っていただくということで、問題ないんですけども、ただやっぱり、この、先ほど最初に申し上げたように、この病気というのはご高齢の方がどうしてもなりやすい病気ということで、まあ、85歳とか、90歳の方がこの病気になった時にどうしようっていうのがありますから、そうなるとやっぱちょっと体力的にそういった大きい手術っていうのはやっぱ難しいっていうのがありますので、まあその方々のためにということもありまして、まあその胸を開かずにですね、足の方の血管とか、あとはまあ胸を開くこともあるんですけども、まあかなり小さい傷で、10センチぐらいの小さい傷でですね、カテーテルっていう、まあよく心臓の血管治す風船治療っていうのがあるんですけども、はい、同じような感覚でこの新しい人工弁をですね、それをカテーテルで足とか心臓の方のちっちゃい穴の方からですね持って行って、風船でこの弁を広げて、で弁を置いてくるといったような手術が経カテーテル的大動脈弁置換術って言って、まあ専門的にはタビって言うんですけども、それを日本でも2013年から始まっていて、で琉大病院の方でも、2015年からできるようになって、まあ今それから3年経ちますけども、まだ県内では一応琉大しかできなくてっていう風な手術で、うん、まあそれをするとですね、術後、切る場所も当然少ないので痛みもない、はい、あんまりないですから、うん、翌日からもうリハビリとか歩けるようになって、入院期間もですね、術後まあ何も合併症が起こらないで元気な方であれば、まあ1週間から10日ぐらいで退院できてということで、うん、まあ体力がない方でも十分受けられる手術になってます。
はい。最初のね、この、手術が始まるまでは、胸を開いてというところですごく大手術だし、はい、その術後の、まあ、リハビリも1ヶ月以上かかるというところで、はい、まあ、若い方は、体力があるから、それで、はい、できるけど、やっぱり高齢の方は、
はい、
その時にやはり、その手術の方法しかない時は、患者さんがよくおっしゃってた言葉があるんですよね、はい、先生ね。
そうですね。やはり、まあ、実際、まあ、体力もないですし、とか、うん、あとは、もう私も歳なんで、っていうことは、やはり、よく聞いてて、うん、で、まあ、実際、我々としても、本当に、じゃあ、まあ、患者さんの言うことも、ま、間違ってはいなくて、やはり、その大手術に耐えられるかっていうと、うん、結構そこは、ちょっと、こちらとしても、強くは進めにくい、っていうところもあって、実際に手術をやらないっていう方も、この手術が出る前はですね、
うん、
多かったです。
うん、ところが、まあ、今回こうやってね、タビというね、新しい、手術法でできることで、すごい患者さんへの体の負担もすごく少なくて済むというところで、
はいはい、
この話をすると、まあ、皆さん、患者さんも納得されて、手術を受けられるわけですよね。
はい、はい、そうですね。うん、はい。
でも、逆に、まあ、本当にその、手術を受けないことによって、かかる、まあ、リスクっていうのもあるわけですよね、実際。
はい、
だからそのリスクっていうのは、まあ、
そうですね。
はい、
まあ、結局、手術をやっぱしなかった場合っていうのに関しては、うん、やはり最初も言ったように、もう2年ぐらいで、やはりこのどんどん症状が強くなってきて、まあ、お亡くなりになってしまうということがありますので、まあ、ただこの、手術そのもののリスクはもちろんないわけではありません。一応、心臓の手術にはなりますので、
うん、
ある一定のリスクは、もちろんありますけども、ただ、うちでのこの100人の方が一応手術をされてですね、一応、手術自体は、平均年齢は一応86歳ということで、うん、かなり高齢の方々にやってる手術なんですけども、うん、手術そのものはもう全員成功して、
うん、
まあ、8割の方はですね、自宅にそのまま1週間から10日ぐらいで帰られていると。
うん、
で、まあ、その問題の2年間という、先ほど申し上げた2年間経ってもですね、はい、平均年齢が86歳の方でも2年間経過してもですね、90% 程度の方はですね、もう皆さんお元気に自宅で過ごされていて、外来を通院されていると。
うん、
先ほど言ったように、その2年間この手術を受けないで 放っておくと2年間半分の方はお亡くなりになるわけですから、それが 90% の方が元気にされているということを考えると、まあ、その、まあ、体力的な面とか、そういった年だからとかいうことはなくてですね、しかも、寝たきりで皆さん生活されているわけではなくて、皆さんちゃんと、外来に、通院してきているというような、事実もありますので、うん、やっぱり、まあ、特にご高齢の方、やっぱ寝たきりになることとか、うん、をすごい心配されている方、やっぱ多いので、そうですね、うん、そういった面も、この手術に関しては、やったから寝たきりになるということは、かなり少ない手術になりますので、そういった意味でも、ご高齢の方にも安心して受けていただける手術じゃないかなというふうに思います。
はい。さて、それでは先生、この大動脈弁、狭窄症と言われた方が、まあ、気をつけること、まあ、治療、はい、お薬というのがないわけですのでね、はい、普段の生活で気をつけることというのはどういったものがありますか？
はい。まあ、もちろん、その心臓の超音波の検査をして、重症というふうに言われてしまった場合は、もう、手術に向けて、まあ、循環器、心臓の専門の先生と相談して、おそらく、いろいろと注意点や手術に向けたと、あると思います。ただ、その前ですね、その、軽症とか、中等症で言われて、まあ、今全然手術する必要はないですよ、と。まあ、半年から1年に一遍病院に来てくださいね、というふうに言われた方ですね。じゃあ、そういう方はどういうことを気をつけるかっていうと、まあ、心臓の病気言われたからといってですね、極端に、運動を控えて、家で閉じこもってしまったりとかするとですね、逆に、体力が落ちていくんですね。
はい、
ですので、逆にですね、そういった、普通通り、今まで通りの散歩されたりとか、まあ、強い運動はもちろん進められないんですけども、筋トレとかマラソン等の運動っていうのは、心臓に負担かかりすぎるので、進められないんですけど、散歩とかウォーキングとか、一般的な、まあ、運動っていうのは、むしろやった方がいいというふうに、軽症のうちはですね、しっかりと体力を落とさないようにしていただくと。で、もし、そういった、ちょっとした、散歩、ウォーキング等の軽い運動でも、症状が出るようになるようであれば、もう一回先生と相談して、きちっと評価していただくと、重症になってないかどうかを確認していただくということは大切ですね。ですので、まあ、やっぱり運動の全くしないというのは、やはりいろんな意味で危ないと。それこそ寝たきりのリスクになりますので、そこは気をつけることがあるということと、
はい、
あとは食事とかに関しては、まあ、これはこの弁膜症だけに言えることではないんですけども、やはり、特に塩ですね、塩分摂取というのに関しては、やはり、通常の高血圧の方と一緒で、過剰の摂取というのはやはり心臓にとても負担になりますので、まあ、可能であれば1日6グラムぐらいということなんですけども、まあ、そこもちょっと、まあ、できれば主治医の先生と相談して、適切な、塩分量というのをきちっと、やっていただいて、そこが、心臓への負担を、まあ、便そのものを治すわけではないんですけども、心臓への負担を減らすことで、心臓を、元気に、してあげることができますので、あとは、血圧がすごい高い方に関しては、まあ、すごい高いというのは大体、常に上の血圧が140を超えているような方ですね。たまに超える分には全然いいんですけど、ずっと高いというような方に関しては、やはりこれも、血圧の治療もしっかりやるというふうなのが大切かなというふうに思います。
はい。まあ、これもすべて、主治医とね、含めて相談をしていくというところになりますね、先生。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、それでは最後に、
はい。
はい、お伝えいただけますか？
はい。まあ、最後になるんですけども、まあ、当院ではですね、まあ、こういった、特に、弁膜症、大動脈弁、狭窄症も含めてなんですけども、まあ、そういった専門的なですね、診断や治療が、できるような、まあ、高度先進医療というのを提供していて、まあ、特に、この、弁膜症、大動脈弁、狭窄症を含めた弁膜症っていうのは、循環器内科だけじゃなくて、心臓の外科の先生もですね、必要になる治療です。で、まあ、当院、その心臓外科も、内科も含めて、専門家が揃っていまして、まあ、非常に、よく、話し合ってですね、お互いが話し合って、その個々の患者さんを中心とした、治療、提供できるように一応いつも心がけてます。まあ何かそういった弁膜症を含めてですけども、心臓のことでお困りになったことや気づいたことがありましたら、まあ琉大病院の、付属病院の第三内科、循環器内科ですね。で、あとは心臓血管外科は第二外科になりますので、そちらにご連絡いただいてご相談していただけるといいアドバイスとできるかなというふうに思います。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院第三内科の東間雄一郎先生をお迎えして大動脈弁狭窄症カテーテルによる新しい治療についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.